伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。今から71年前の1946年、昭和21年12月、昭和の南海地震が発生しました。前年の8月に日本は終戦を迎えたものの、食料も医療も不足し、物価がどんどん上昇して、人々は皆苦しい生活を強いられている最中に発生した大地震でした。そこでこの防サイエンスでは、今回と次回2回にわたってこの昭和南海地震を取り上げることにします。伊藤さん、
はい、
まさに戦後の混乱期に起きた大地震だったわけですね。
そうなんですよね。実はこの終戦前後の5年間というのは本当に日本列島激動の時代だったんですね。1943年に鳥取地震、44年に東南海地震、45年に三河地震、そして終戦後になってから1946年の南海地震、さらには1948年の福井地震というね、この5つの地震、いずれも1000人規模の死者を出す大地震がわずか5年の間に相次いだんですね、
はい、
で特にこのね、東南海地震と三河地震というのはまさに太平洋戦争の末期で、日本の戦局がどんどん厳しさを増している、そういう最中に起きた大地震だったもんですからね、報道管制下で災害の実態というのはほとんど国民に知らされることがなかった。ですから隠された大地震なんてよく言われているんですね。そして終戦になったその翌年にこの昭和の南海地震が発生をしたんですね。
この昭和南海地震というのはどのようなタイプの地震だったんでしょう。
これはですね、今も問題になっている南海トラフで発生したいわゆる海溝型の巨大地震なんですね。この南海トラフというところはね、フィリピン海プレートが日本列島を乗せているユーラシアプレートの下に沈み込んでいる、そこで起きた地震なんですね。でそのユーラシアプレートの側が跳ね返っては、だいたいね、100年から150年おきぐらいに大地震を発生させてきているんです。で実はね、この南海トラフに沿っては東から順番に東海、東南海、南海という3つの震源域が想定されていましてね、その一番西にあたるこの南海の震源域が動いて起きたのがこの昭和の南海地震なんですね。で地震が起きたのは1946年、昭和21年の12月21日の午前4時19分、まさに未明ですね。で地震の規模はマグニチュード 8.0 だったんですね。
かなりの被害が出たわけですね。
海底下で起きた大地震でしたから、当然大津波が沿岸に襲来するんですね。でこの地震と津波による被害というのは中部から近畿、四国、九州にまで及びましてね、被災地全体で死者が1330人、家屋の全壊が11,591戸、焼失したのが2,598戸、それから津波によって流されたのが1451戸と言われていますけども、最も被害が大きかったのは高知県の中村町、今の四万十市ですけれどね、ここでは2400戸余りが全壊をしました。で火災によって62戸が焼失をする、273人の犠牲者が出ました。それから四万十川に架かる鉄橋もですね、9スパンあるうち6スパンが落下してしまうということが起きた。それから紀伊半島の方ではね、和歌山県の新宮市ではもうたくさんの家屋が倒壊すると同時にやっぱり火災が起きましてね、 17時間も燃え続けて、市街地の3分の1余り、およそ2400戸が焼失したんですね。で、このしかもね、地震の揺れによって各所で水道管が破裂してしまったもんだから、消火用の水が使えなかったということが、この延焼を拡大させた要因とも言われているんですね。
津波による被害も大きかったんでしょうか。
そうなんです。津波はね、まさに房総半島から九州に至る太平洋沿岸を襲ったんですよ。で、全般にね、地震そのものによる被害よりも津波による被害の方が大きかった。特に紀伊半島から四国の沿岸では津波の箱、波の高さがですね、4メートルから6メートル余りに達しましてね、紀伊半島の一番南の端の串本町では 6.9 メートルを記録しています。で、特にね、四国の高知県、徳島県での被害が大きくて、高知県の須崎港では地震からね、10分後に津波が到達しました。で、その後2時間半ぐらいの間に6回も7回も襲来したと言われてるんですね。で、特にその津波とともに押し寄せてきた大量の流木がこの避難行動を妨げて被害を拡大をしたと言われてます。で、須崎だけで流出した家屋168戸、死者68人と言われています。
徳島県の沿岸も大災害になったんですね。
はい、徳島県下では特に浅川村、現在の海陽町浅川というところですが、そこの被害が甚大でしてね、浅川港では地震から十数分後に大津波がやってきました。で、この港は実はこの V 字型に開いたこの湾の奥にあったために、津波が一気にその奥で波の高さを増してしまうんですね。で、それがそのまま陸へ這い上がってたくさんの家屋を流出した。さらにはね、浦上川という川を津波がこう遡って、それがさらに周辺にあふれて広い範囲にわたる津波被害をもたらしたんですね。で、浅川港を襲ったこの津波の第一波の高さが 3.6 メートル、第2波が 5.2 メートル、第3波が 4.4 メートルで、第2波が一番高かったんですね。当時、この高台の上に避難した人がですね、この浅川港を高台の上から見下ろしていたんですけども、その人の証言によりますとね、津波の第2波が去った後、海水がね、800メートルぐらい沖合まで引いていって、海底が見えるようになって、海岸近くにいたイカ釣りの船が 1.5 キロぐらい沖の方へ引かれて流されていったと言われているんですね。
で、当時書かれた記録っていうのは残っているんですね。
うん、徳島県の海南町、今は海陽町ですけれども、ここがですね、昭和南海地震の40年後にあたる1986年に、宿命の浅川港という小冊子を発行しているんです。で、この小冊子ではね、大津波を体験した住民37人の談話とか手記が載ってましてね、大変貴重な資料になってるんですよ。で、その中には4人姉妹のうち長女が4女を一番下の女の子ね、4女を背負ったまま2人とも死亡したっていう例だとか、母親がね、流木に足をさらわれて亡くなってしまったという例、あるいは母親が家から出てくるのを待っていて津波に飲まれてしまった子供の話などですね、悲しい体験談がいくつも載っているんですね。で、この浅川村の被害は家屋の全壊364戸、流出した家屋44戸、死者が85人を数えたと言われています。
巨大な地震ということですから、地盤の上下もあったということですね。
そうなんです。四国の室戸崎ですね、岬の先端が1メートル27センチ上昇しちゃったんですね。足摺岬では60センチ、それからね、紀伊半島南端の塩の岬では70センチ、それぞれ地盤隆起したんですよね。で、反対にね、高知市とか須崎市あたりでは地盤がね、1メートル20センチぐらい沈下をしてしまった。で、そのためですね、津波に見舞われたこの高知市の周りではね、だいたい面積にして 9.3 平方キロ、から須崎で3平方キロぐらいの範囲で土地が浸水した状態が、要するに水が抜けないんですよね。だからそういった状態がしばらく続いていたということ。 これ調べてみると昔からこの南海地震が発生するたびに今の高知市周辺の地盤が必ず沈降するってことはよく知られているんです。これは日本書紀のね、白鳳大地震の記録にもちゃんと書いてあるんですけれどもね、まあ、あの一般にこのような南海地震のような海溝型の巨大地震が起きますと半島の先端は大きく隆起してその背後にある土地はね沈降するということなんですね。で、まあ、今日はこの昭和南海地震による津波の被害を中心にお話ししましたが、次回は俳優のあの森重久弥さんがねこの南海地震津波を現地で体験したというそういうお話をしたいと思います。
伊藤和明さんでした。